それが何か困難があるとすぐ不平不満が、何ですか、彼らが持って生まれて引きずっている肉です。罪深い性質です。すぐそこが現れて不平不満つぶやきとなってしまった。一つも年月かけながら成長していない、ここに旅の姿があるんです。これは問題でした。神様は私たちにこの世からあがなわれ、罪から救われて、本当に神の救いに預かり、その恵みに預かって、そして神の御言葉に教えられて、日々御霊の励ましの中に歩んでいく、その生活に私たちを、またクリスチャンも導かれているのでありますね。それをまた励まし合うのが教会であります。神の民の交わりであります。礼拝はその中心にあります。だけどもですね、何年信仰経験を重ねながらもですね、救われたままのこのかつての姿がそのまま治らない、エジプトの生活のままの姿がそこにある、引きずっているということがないわけではないんですね。彼らのつぶやき、不平不満というものは、まさに彼らが神様の年頃な導きをいただきながら成長できてなかったということを表しているんですね。皆さん、いつまでたっても自立できない悲しさがこの民の中にあった。どうかそれが私たちのことでないように、私たちは祈り求めたいと思うんですね。臨床心理学の中で、その本を読んでみますと、私たちが人間として、まあ一般的なことでありますが、こう成長、成熟しない。大人、体大人ですけどもね。分け前も出てくるわけでありますが、内側です。私の内側、問題内側ですね。幼児性がまだ残っている大人がたくさんいる。そういうことが取り上がる場合が、臨床事例取り上がることがあります。私たちはですね、それぞれ生育歴や生い立ちの環境の中で、傷を持っていることがあるんですね。で、その傷というものがなかなか人間的に成長できる段階においてそこを留めてしまう。成長できなくさせてしまうということがあるようであります。そしてそのことは人間関係によってすぐ現れるんですね。私は未だにね、子供にですね、まあ、子供が、まあ、高校生、大学生になった時に、子供と真剣に、特務屋じゃないけど、喧嘩したことがあるんですけどね。そしたら、子供が何て言ったかと、親父、子供っぽいよって、こう言ったんですね。ドキッとしたりしました。もう本当にもう、びっくりいたしましたね。すごく反省されられた。私のうちにですね、成長しきってない。親父と言われたらまだ良かったんですが、牧師さんと言われたらどうなしようかと思います。でもそれは事実なんです。本当に事実なんです。人間関係においてね、私たちは子供っぽさが、こう、わがままがね、現れてくるんですね。そしてそれは人間関係だけじゃないんですよ。神様との関係にも現れてくる、ね、だから私たちはいつまでも良い性を残してはならないんですよ。良い性というのは小さい時は可愛いですよ。でも大人になればそれは問題であります。うん、大人になりますと私たちは外側を整えることを覚えます。しかし問題は私たちの内側が成熟することでありますね。何度か申し上げておりますが、人間の霊的成長というのは私たちのどうにもならない弱さというものを感じて、それをしっかり受け止める、認めるところから始まるんだと教えられております。これを避けているならば、 自分の弱いところ、いつも失敗してしまうところの問題点ですね。それを本当にしっかりそこと向き合う。そこは自分の本当に弱い脆いところだということを認めてね。そしてそこにですね、本当に神様の憐れみというものをそこで祈り求めるという。このところから人間というのは成長するんだと言われますね。このことなしに成長はできません。外側の格好はできてもですね、身につけることができても、内なる魂の成長はできない。霊性の成長はありえないんです。パウロとしてはいつまでもあのような偉大な伝道者でありましたけども、また成熟したクリスチャンでありましたが、自分の弱さというものを、私の弱いところに、彼はそれを知っていました。私の弱いところに、完全に神様の恵みがそこに覆ってくださるように、私はむしろ自分の弱さを誇ろうと言ったんです。自分の弱さというものを神様に認めて、本当にそこに神様憐れんでください。ね、いい加減にしないで。売っちゃってしまわないで。ああ、ここなんだ。ここなんだと。そこを認めてですね。そこに神様の憐れみを。神の癒しを。求めない限り。私たちは成長へのスタートにも立てないのであります。どんなに遅くても構わない。今からでも構わない。そこを認めて、その弱さの中に神様を仰いで、神様の恵みをそこに求めるならば、そこから私たちの成長が始まる。そして、どれだけ成長できたかというよりもね、今、その成長の過程の中にあるということが一番大事なことですね。やっぱりね、年取ってもね、ああと思ったら、そこから始めなきゃいけないです。いつまでもいい加減にしていくところ、売っちゃってきたところ。そこからもう一度始めなきゃいけないということですよね。どうぞ私たちが内なる成長、神様の恵みの中で、聖霊の励ましと助けと慰めの中で、神の恵みを私の弱さの中に完璧に追うことができるように、むしろ自分の弱さを神様の前に持ち出して、それが私たちの成長の成熟の起点になるという、このことをですね、私たちは忘れないようにしたいと思います。そのために私たちは実は霊的な生活、規律というものをどこかで身につけなきゃなりませんよ。一人になって自分自身を振り返る時をどこかで私たちの生活の中で持たなきゃなりません。必要以上の与との交渉の中に自分を見失うことがないように、そういう意味でどんな価値あることだったとしても忙しさというものは危険であります。すぐとしておりますよ。生活を神様の前にできるだけシンプルにして、もちろん働きの中にある方々はなかなか難しいんですが、やはり許されている空き時間を整えながら、あるいは生活をシンプルにしながら、どうぞ私たちが自分自身が一人ぽっちになって、神様の前に霊性を養う、そういう心に、霊性に心を配るというですね、そういう時を必ず持たなければならないのでありますね。わずか一日15分でもいい。本当に自分自身を顧みるという。神様の前に顧みるというね。これがなければね、私たちは養えないんですね、自分の霊性をね。そして、もうお分かりのように、何が何でもこの礼拝を守るという、進んで礼拝をキープするという、確保するということが、最低の私たちの霊的規律を生きる、霊的規律に生きるところの条件なんです。条件なんです。神の御言葉が語られている。そこに、身を置く。その時間を何としても確保すると。これ最低限のことなんですね。私たちが。霊的な恵みを持って、最後まで神の恵みの中に 神の国に入るためには、最低限の霊的キリストなり、